Namandabu, 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 namandabu. まずは、阿弥陀経、仏説阿弥陀経の、お経様から、ご参拝をいただきたいと思います。このところは、この拝読したい文章は、お浄土は、どんなところであるの？一部が説かれています。これはお浄土の形を説明しているところでございます。合掌をお願いします。シャーリホツヨ、その国にはいつも百光、クジャク、オウム、シャーリ、カリオビンガ、愚明朝などの色とりどりの美しい鳥がいる。そんなさまざまな鳥たちは昼夜六時のそれぞれに優雅な声で鳴き、その鳴き声はそのまま五根五力七菩提分八正道分などの尊い教えを説き述べている。そこでその国の人々はみんなこの通りの鳴き声を聞いて仏を念じ、法を念じ、僧を念じるのであると。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。皆さんおはようございます。今日の、ご参拝は、こう、お浄土の世界の鳥について、鳥がいるということなんですけど、それを説明している文章ですね。この本土のお内陣は、お浄土を表すように作られていますね。阿弥陀様がもちろん真ん中にいらっしゃいますね。で、その、悟空殿というこの綺麗な館がありますね。でこの前にはこの机のようなものがあるんですね。これは前褥と言います。前褥、花とろうそくと香炉が置いてありますね。でこの前褥の一番この前のところを見ましたら、こう6つ の, 四角があるんです。ここにありますね。1,2,3,4,5,66つの四角があるんですけど、これをここまで登ってもいいですから、後で登ってこうよくよく見たら鳥の6つの鳥がそこに書いてあります。この6つの鳥の姿はこの阿弥陀経の中に説かれている鳥ですね。だからこの なぜこういう、特に子供がよく聞くんですね。それは何ですか、なんで鳥が書いてあるんですけど、お殿はよう見ないですね。この細かいところ、綺麗なと思いながら、あんまり細かく見ないんですけど、子供はやっぱり何があるか、なんかこうよく見るんですね。で、なんでこの、6つの鳥があるんですと聞きますと、この鳥は、阿弥陀経の中に説かれている鳥で、これはお浄土の世界を表しているんですね。お浄土の世界にこの三つの、あ、六つの鳥がいらっしゃいますね。こういう六つの鳥というのは、お浄土は一体どんなところであるかということを表していますね。この六つの鳥があるんですけど、で、六時に、こういう鳴き声をしますね。鳴くんですね。ここも鳥が鳴きますね。サンマテオは幸いに、一年中鳥の鳴き声が聞けるところですね。私の実家は冬に、まず鳥の鳴き声は外で聞いたことない気がしますね。みんながこう、南に逃げますね。寒いですからね。ペンギンはうちにいないんですけど、そういう寒いところですけど、サンマテオは鳥は一年中聞けますね。でもあまり気づくことはないですね。私は日頃に鳥の綺麗な鳴き声をだいたい無視しています。 でも息子が小さい子供、まあ3歳半の息子がいるんですけど、彼はよく鳥のこととかを気づくんですね。この辺は池じゃなくて川、小さい川が流れてますね。でそこに大きな木があるんですね。今でも鳥がそこにいるんですね。私はあまり気づくことがないんですけど、先日息子が、あ、鳥いっぱいねと、なぜあんなにたくさん鳥がいるんですかと聞かれて、あ、そうですね、鳥いましたねと。全然普通は全然無視して、まあ全然気づくことがなくて、やっぱり子供はいろいろな細かいところを気づくんですね。で、まあお浄土という世界は、ああいうこういう人生のそれぞれの細かいところは、きれいなことを気づく世界ですね。細かいところまで浄土は素晴らしいところであるんだというふうに阿弥陀経の中に書いてありますね。で、どんな素晴らしいところであるかと聞きますと、鳥の鳴き声でさえ仏様の御教えの説法になるということですね。この中に鳥の鳴き声はこういういろいろな尊い御教えになるんですね。ここには五根、五力、七菩提分、八正道分などの尊い教えを説かれていますね。それぞれの鳥の鳴き声を聞くと人生の正しい生き方を気づくということですね。この八正道というのは仏教の一つの代表的な御教えですね。八正道というのは八つの聖なる道、釈迦様の悟りを開いた時に説法を、悟りを開いて、でその悟りを開いてから友達の、まあ、前の友達のところにいて悟った内容を説明しますという説法をしに行きました。でその説法を初めて説法したのは、じゃあどういうふうに行けば私が開いた悟りをみんなが開けるかということについて説法をしようと釈迦様がなされますと、こういう八正道、まあ、八つの正しい道をするということですね。例えば正見、正しいものの見方とか、正しいものの考え方、まあ、正しい言い方、正しい行い、正しい人生の生き方、正しい精進、正しいことに頑張ることとか、正しい念じること、何を念じるとか、正しい情というんですけど、正しい心の定まるところ、正しいところに定まるとか、さまざまな、八つの正しいことを説かれますね。これはどういうふうに行けばいいということですね。で、お浄土というところは、こういう正しい生き方は、細かい人生の中の細かいところに気づくことができる世界ですね。こういう、御教えを鳥の鳴き声ででも聞ける世界ですね。まあ私は普通に鳥の鳴き声は気づくことはないことが多いんですけど、たまに聞いてもうるさいと思い時があるんですね。特に日本はハトという鳥がすごい迷惑動物とされていますね。特に日本はみんなマンションに住んでるんですね。みんなじゃないんですけど、その都会とか東京とか大阪に行けば、こういう一戸建ての家はなかなか買えないので、みんなマンション暮らしで、で、ハトという鳥がこのマンションの、バルコニーに住み込んで、ずっと鳴くことがあるんですね。朝の早くからブルブルブルブルブルと鳴いて、または、糞がちょっと迷惑になったりすると。だからこういう鳥の鳴き声を聞いたら、ああ、やだな、自分の都合で、ちょっと今寝たいから、ちょっと静かにしなさいと言いたいけど、ハトはやっぱり鳴き続くんですね。ここはカラスがあるんですね。ここはカゴメとか、鳴くと、たまに自分が昼寝とか頭が痛い時に鳴いたら、ああ、これ迷惑だなと、自分の都合で、 取り巻き声を受け取られる、捉えるんですけど、お浄土という世界は鳥、なんかそのいろいろな鳥があるんですけど、それぞれの鳴き声はきれいに聞こえるという世界ですね。普段不都合だとかというのは一切なくて、何でも受け入れられる世界ですね。お浄土という世界ですね。で、この、八正道という人生のそれぞれの生き方について、正しい、ことを示せるのは、人生の細かいところに気づくことがあるんですね。で、私がこの八正道を考えますと、こういう、証明とか証明というんですけど、正しい、人生の生き方というのは、どうやって、金を儲けて、自分の、日頃の生活費を払っているか、どんな仕事をしているかということですね。この中に説かれていますね。で、これは、釈迦様の一番最初に説かれたことですね。自分の、仕事は、なるべく人と、他の生きているものに、傷をつけない、苦しまさないような仕事が良いと、釈迦様が説かれます。ですから、人を助かる仕事が良いとか、人を、なんか、必要なものを与える仕事が良いとか、という教えですね。または、命を奪っていく仕事は良くないと、ふうに取られていますね。仏教の中ではそういうふうに命を奪って仕事をするのは良くないことだと、仏教の中にある方は以前に述べましたね。で、親鸞聖人の時代にはそういう日頃の仕事は、例えば漁師、魚を海から取る人は人生を魚の命を奪いながら生きてるから、その自分の仕事は悪い業という、自分の悪いことをしたら悪い結果が出るとか、という考え方があって、そういう魚のを海から取る人はこういう死んだらいいところに行くことはまずないと言われますね。こういういろいろ悪いなことをしたら悪いな結果が出ていくから、こういう業というカルマがたくさん人生身につく悪いこと、悪い結果が身について、将来はいい生まれの希望がないという教えだったんですね。この称名、正しい生き方についてのことですね。で、法然上人と親鸞聖人はその時にいろいろな人がいるんですけど、自分が好きで仕事を選べる人はなかなかおられなかったですね。今はだいぶマシになったんですけど、今でも自分がこういう好きな仕事で選ぶことはできないんですね。たまに生きていけるために自分ができる仕事とか、働かせる仕事、自分が得る仕事しかないという人が多いですね、今でも。で、親鸞聖人と法然上人はそういう方々を見たら、やっぱり仏様の慈悲というのはこの人たちを除くことはないでしょう。誰でも救いたいというのは、こういうお浄土を作った阿弥陀如来ですね、と法然上人と親鸞聖人が考えました。私は先週ここにいませんでしたが、バンクーバーの近くのスティーブストンというところに行ってきました。で、スティーブストンという町はもともと魚を釣る営業、今でも若干残ってるんですけど、前は100年ほど昔は本当に魚を魚の釣り漁師が非常に多かった。で、その缶詰のサーモンの地球の一番多く缶詰のサーモンを作った町だそうです。このスティーブストンというところ。で、そこに和歌山県から来られた日本人の方、漁師の方が移民して、で、旦那さんが昼間船に出てサーモンを釣るという仕事をされました。 で奥さんの方はその缶詰のサーモンの工場の中に働いてたそうです。で私はスティーブソンに行くときに生田先生とそちらの開教師がじゃあせっかくこっちに来たからちょっとこっちの歴史とちょっと知っていただきたいということでこういう前のこの工場は今はもう動いていない工場として活躍していないからミュージアム博物館になりました。でこの缶詰のサーモンの作り方を見えることができました。私はどうやって作るのは全然詳しくは知りませんでした、それまでは。でとりあえず船がこの工場のに近くに来るんですね。多分まあ日本人でもいろいろな方があったんですけど、多分まあ日本人の船もたくさんありました。日本人の船がこう工場の横に、工場はこう港にあるんですから工場の横に来て、で魚がそのまま工場から船からこういう工場に入れます。でまずその魚の内臓取って、頭を取って、尻尾を取っての機械があったんですけど、でその機械がある前に主に中国の方がこういうなんというまあこうまあ包丁を持ってそれを切る作業だったんですけど、でまあ最後には機械ができて、でその魚の体がまあこれぐらいの体がこのなんかこう包丁のみたいなものがあって、それをまあ4つとか5つに切れるんですね。でこのなんかこういう魚の体のこう一部一部になって、でそれをまた缶に入れる機械があるんですね。缶に入れて、で人がその缶を見てちょっと多いとかちょっと少ないとかをそれを調整して、でまた上にこう蓋をつけて、でその缶を大きなオーブンみたいなものに入れて、でしばらくは高い温度でここで焼いて、でそしたら消毒になって、でまた1日かかって冷えたら冷たくなったらまた地球中にあちこちに送ってたということですね。でその人の社会の位によってその働く場所が変わるんですね。こういう、まあ、白人の方はよくその管理の方をして、でこの作業を大変な作業は結構日系人とか中国人がやってたみたいですね。でそのパネルに写真がありました。その当時の日本人の方の働く姿が見えました。でこうびっくりしたことは若い奥さんがたくさんいました。多分旦那さんが寮に出てるんですけど、若い奥さんはそこで工場で立ってて、でおんぶなんかこういう背負ってのは赤ちゃんがいましたね。子供、まあ昭和みたいな小さい子供がそこで寝てた、お母さんの背中に寝てて働きながら、またこう、まあ、3歳半の、まあ、うちの長男みたいな子供がそう横に遊んでたんですね。お母さんが仕事をしながら、まあそういう、まあ、ベビーセッターとかそういうのがなくて、やっぱり仕事は一緒に行く、で子供を、まあ、背負って仕事をしたということを見たらすごいなと思いました。やっぱり前の世代がまあ、いろいろ苦労して頑張って今まで人生まあ子孫のために一生懸命なされましたなと思いました。でそういう方々を見たらやっぱり自分が好きでこの仕事をやってないと思います。やっぱり働く時間は多分週1しか休みなかったし、多分まあ1日まあ10時間とかぐらいこう立ったまま仕事をしたと、多分休憩時間も少なかったと思いまして、やっぱり好きでそういう仕事をやらなくてやるんじゃなくて、やっぱり生きていけるためにそこに働いてた。だからこういうまあ確かに魚の工場で働いてるのはこういう人生魚の命を奪われるこう関わりがあるんですけど、でそれによって差別された方も以前にありましたね。まあ、日本でもまあ、アメリカでもこういうちょっと汚い仕事だとかと言われまして、でまあ一つの原因はこの仏教の考え方の中ではこれは正しい生き方じゃないとかという 人は以前に言いましたけど、こう親鸞聖人と法然上人、法然上人はこういう人たちはこうやっぱり家族のために、自分の人生生けるためにこういう仕事しかない、人にもこういう仏様の大慈悲がその人にも届くということですね。ですからこういう人たち、そういう、まあ、日本人のお母さんを見たら、おそらくこうスティーブソン仏教会、私がご講師に呼ばれた仏教会の、まあ、以前のメンバーだったと思います。というのは、まあ、念仏者、念仏を申す人ですね。でそれを見たら、あ、やっぱり念仏はこういう素晴らしい教えだなと思いました。との大変な人生なんか、そう難しいことがの中があっても、こういう念仏が申せる教えですね。普段の仏教の、まあ、行というのは、例えば瞑想して静かなところに座って、仏様の前に座って足を組んで座禅をするというのは、まあ、仏教の修行ですね。でもこのお母さんを見たら、絶対そういう毎日こう足を組んで座禅をする余裕はないですね。まあ、長い時間を仕事で働いて、そして仕事が終わったら帰って、旦那さんの食事をして、子供の、まあ、お風呂入れたりとか、いろいろ仕事で朝から晩まで起きている間はとりあえず働いている方だと思います。でそういう人ができる仏教というのは何かと聞きますと、まあ、お念仏しかないかなとは思われますね。お念仏は何があっても、どんな仕事をしても、つまり何万ダブ何万ダブ念仏を申し入る教えですね。で念仏を申すと、ただ口が動けるんじゃなくて、仏様が自分の人生の中に動いているということですね。まあ、阿弥陀様、このお浄土を作られた阿弥陀様はよく親様として例えることがありますね。阿弥陀様は親様とよく言われますね。でその赤ちゃんのがお母さんの背中にあって、こういう多分工場はとてもうるさかったと思いますね。たくさん機械が動いて、人が多分叫んだり話したりする、うるさいところであっても、子供がこう寝てた、お母さんの背中に寝てて、やっぱり お母さんの声を聞けると、お母さんが多分その間に話してて、お母さん声を聞けると安心して寝ることができましたね。私たちも同じように、こう阿弥陀様という親様がいられまして、南無阿弥陀仏というのはこの阿弥陀如来の親様の声として聞いて、人生の中にどんな大変なことがあっても、どんな大変な仕事をしないといけないでも、こういう親様の声を聞いて安心して正しい方向に行けるという人生ですね。こう細かいところ、人生の細かいところに楽しいことを気づいて喜ぶことがあったんですね。そのスティーブステン仏教会の、まあ、長年のこういう、まあ、一世の方は、多分人生は結構苦労してこられたと思いますけど、多分幸せだったと思います。まあ、なぜならお念仏があった、こういう共にお念仏を申せる仲間がいて、子供は元気で一緒におられることも、その大変な苦しいことの中で喜びが見つけるのは、この南無阿弥陀仏の念仏の教えだと思います。ですからこの6つの鳥を見るたんびに、人生の細かいところに、どこでもいつでも親様の阿弥陀様の教えが聞けて、鳥の鳴き声がいつでも聞けるように、これを気づいて阿弥陀如来の呼び声を気づいたら、自分の幸せになる道が確認できると思います。では合唱をお願いします。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。